ジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします広報アコーダより2月号の番組です。私はこの番組の MC アコーラジオのいろはです。そして
同じくアコーラジオのゆうほです。
同じくアコーラジオのおさきちです。よろしくお願いします。
はい、ねえ、2月に入りましたけどもね、今年の冬は本当にね、寒いですね。
本当にね、春が待ち遠しい冬になりました。もうちょっとあったかくなってほしいところです。
はい、あの手袋やレッグウォーマーで足首、手首を温めてはいるんですけれども、顔はどうしてもね、カバーできなくても、頬に当たる風の冷たさに驚いてます。
まあ、それでもね、少しずつですけども梅の花もほころび始めてるんではないかなと思いますので、春の訪れはもうすぐそこにやってきていますね。さあ、それでは今月も広報アコー2月号の中からピックアップしてお届けしましょう。それではまず表紙の説明からお願いします。
はい、表紙2月号の表紙なんですが、1月17日に塩屋小学校3年3組が美味しそうに給食を食べている様子が表紙となっています。この日はですね、カレーライスということでとっても美味しそうなんですが、なぜか先生がものすごくノリノリでですね、カレーを頬張っている姿が印象的なんですが、みんなが大好きな給食のカレー、どうぞ皆さんしっかり食べて大きくなってくださいね。
はい、そんな楽しそうな写真で始まっております。そしてページをめくりますと、今年から特集をたくさん組んでいこうということで、まずは学校給食の現場からということで、2ページ、3ページ、4ページ、5ページと続いております。ではご紹介しましょう。
はい、学校給食の現場から安全安心を届けますということで、皆さんが普段食べている給食の栄養価、そして給食にかかる費用などが表示されています。そして私たちがですね、一番気になるところ、毎日食べている給食はどうやって作られているのかなといったところもですね、写真とそして文章で説明してあります。で、このね、給食への思いということでね、今回は栄養教諭であられます清水豪さんのコメントも書いてあります。エアコーで育つと当たり前に感じられるかもしれませんが、幼稚園から中学校まで同じセンターの給食を食べられることは多くありません。ということはですね、兄弟が学校が違ってもお家で給食の話で花が咲くこともあるということですね。で、毎日給食センターから5000人分の美味しい給食、安全な給食をお届けしていますというコメントにちょっとジーンときました。
その次のページには、表紙にも協力してくださいました塩屋小3年3組の給食好き大好きというアンケートも載っております。子どもたちにインタビューをしましたところ、好きなメニューは鶏肉のレモン漬け、こちらはね、本当に人気ですね。市内のスーパーでも売っているぐらいですので、この給食から商品ができるというのはとても素晴らしいことじゃないかなと思います。そしてカレーライス、今回取材の日にも食べていましたね。そして油パン、こちらも人気ですね。栄養教諭の清水さんのお話の中にも、鶏肉のレモン漬けや油パンなどなど、子どもたちが喜ぶメニューに限ってエネルギーや脂肪分が多いんですと苦労話も載っていました。また食べたいメニューはと聞かれたところ、ステーキ、ラーメン、マカロンと時代を感じさせるものまでありました。給食にね、ちょっと不向きなものもありますので、こういうでもアンケート結果をぜひ活かして新しい給食作りをしていただきたいなと思います。面白いところでは塩味まんじゅうなんかもありますので、ね、地場サンデーというのも設けているそうなので、そういう日にデザートとしてつけてみるのはどうかなと個人的には思うんですけれども、給食のどんなところが好きというインタビューには、おいしいところ、これが一番だと思います。またみんなで笑いながら食べるところ、放送を聞きクイズなどを答えながら食べることと 楽しい給食の時間も持てていることが伺えます。
そして最後には給食に感謝ということでね、給食センターには毎年度末には卒業生から給食センターにお礼の手紙が届いているそうです。それを見てですね、皆さん励みとして美味しい給食を作ることに頑張っていただきたいと思います。その手紙の一部が掲載されております。では続きまして6ページ子育て健康ページに参りましょう。快眠で心身を健康にということで、睡眠は健康づくりに不可欠な休養の基本です。睡眠について正しい知識を持ち、快適な眠りで健康的な生活を送りましょう。睡眠不足は生活習慣病になるリスクを高めますということですが、皆さんいかがでしょうか。広報の方には心地よい睡眠を確保するためにということで12の項目に分かれて詳しく説明されてありますので、ぜひ皆さんご覧になってください。また写真協力はお先保育所のお友達ということでね、本当にすやすや気持ちよさそうに眠っている写真が載っていますけどもね、こんな風に安心して眠りたいなと思います。詳しいお問い合わせは保健センター電話番号 0791-46-8701 番です。続きまして、母親クラブで子育ての輪に参加しませんか。子供を持つお母さんたちがお互いの親睦を図りながら子育てや子供たちを取り巻く問題について話し合ったり、研修会や講習会への参加、地域の特性を生かした行事などを自主的に行っています。例えば夏祭り、クリスマス会などの季節の行事、親子体操やクッキングなどの体験教室、公園の安全点検などのボランティア活動をしています。こういった母親クラブに入りたい方は各地区の児童館もしくは公民館の方で母親クラブの募集など行っておりますのでご連絡ください。お問い合わせは子育て健康課電話番号 0791-43-6808 番です。
この度宝島社の田舎暮らしの本2月号2018年版日本住みたい田舎ベストランキングで赤穂市が子育て世代が住みたい田舎小さな町部門で全国7位、近畿エリア部門で1位に選ばれました。またシニア世代が住みたい田舎でも近畿エリア部門で4位にランクインしました。このランキングは移住支援策など194項目のアンケートを実施し、671の市町村の回答を数値化したものです。おいしい給食のある赤穂市にぜひお越しください。またね、シニア世代も住みたいということですので、小さな子供からおじいちゃんおばあちゃんまで住みやすい赤穂、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、それでは続きまして8ページ9ページの方に参りましょう。始まります税の申告受付ということで、2月16日金曜日から3月15日木曜日までいよいよ確定申告の時期となりました。この申告は平成29年中の所得税額を計算する所得税の申告のほか、平成30年度の市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算出の基礎となる大切なものです。ということで、該当されます方はお忘れのないように、そしてお早めに申告をお願いいたします。ということで、お近くの公民館でも、受付が開始されます。県民税の申告受付日程の表が広報には載っております。2月16日金曜日から始まりまして、各日にちとそして場所時間等が載っておりますので、ぜひこちらの表を参考にお近くでお済ませください。また医療費控除について、所得税の確定申告書用紙の送付について、パソコンでの確定申告など項目に分けて詳しく説明しておりますので、広報の方をじっくりとご覧ください。詳しいお問い合わせは
赤穂市税務課市民税係、電話番号 0791-43-6803 番です。
続きまして13ページです。春の火災予防運動が3月1日から7日まで行われます。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、皆様に防火に対する意識を高めていただき、火災の発生を予防し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、貴重な財産の損失を防ぐことを目的として実施しているものです。その一環といたしまして、学童防火ポスター展が行われます。平成30年春の火災予防運動行事の一環として、市内の小学校4年生を対象に防火ポスターを募集いたしました。入賞作品につきましては、イオン赤穂店、フラット赤穂などで展示しております。イオン赤穂店は3月1日から7日まで、フラット赤穂は3月8日から14日まで。お問い合わせは消防本部予防課まで。電話番号 0791-43-6882 番です。
続きましてインフォメーションに参りましょう。
赤穂団通展示会及び講演会開催のお知らせです。展示会は日時は3月17日土曜日、3月18日日曜日午前10時から午後4時まで、場所は文化会館1階展示室。そして講演会は日時は3月17日土曜日午後1時から4時まで、場所は文化会館2階学習室。講師は赤穂団通生産者の会会長根頃節子さん、そして福知山公立大学教授の谷口先生をお迎えしております。詳しいお問い合わせは産業観光課商工係、電話番号 0791-43-6838 番です。
学校給食センターパート調理員を募集します。採用予定は平成30年4月からです。募集人員は1名程度、応募資格は年齢45歳未満の方、昭和48年4月2日以降に生まれた方です。勤務の条件は学校給食センター稼働日のみ勤務です。勤務時間は各曜日により1日3時間から6時間で週ローテーション勤務となります。勤務日により多少の変更もあります。土曜日曜祝日、学校の春夏冬休みは勤務はありません。賃金は時給870円の予定です。応募方法は3月8日木曜日までに指定の履歴書を記入して給食センターへ持参してください。履歴書は給食センターにあります。受付時間は午前8時から午後4時45分まで、土曜日日曜祝日は除きます。試験日時は3月10日土曜日午前9時からです。試験会場は赤穂市立学校給食センターです。詳しいお問い合わせは学校給食センター電話番号 0791-48-7151 番です。
ものづくり、人づくり、事業所紹介、掲載事業所募集のお知らせです。赤穂市では市内事業所等の最新情報を市民に広く紹介するとともに、市内の商工業の振興を図るため広報赤穂の中で事業所紹介を行っています。事業所の特色や地域への貢献事業など、地元の皆さんに PR してみませんか？募集事業所は、法人で市内に本社または事業所、工場等を有していること。掲載内容は、広報赤穂、ものづくり、人づくり、事業所紹介コーナーで市内の事業所の特色や魅力を紹介いたします。掲載は1社1ページ A4 2色刷りで紹介し、広報赤穂奇数月ごとに行います。掲載料は無料です。申し込み方法は、申し込み書に必要事項を記入の上、持参、郵送、ファックスにて企画広報課まで提出してください。 申し込み書は企画広報課で配布しています。赤穂市のホームページからもダウンロードできます。申し込みお問い合わせは市長公室企画広報課電話番号0791-436873番です。
続きましてはヘルプマークを見かけたらという話題です。ヘルプマークといいますのは、障害を持っている方でも一見見た目にはわからない人がつけるマークです。十字とハートのマークがついているマークです。赤穂市でもですね、この度配布が始まっておりますが、こういった方を見かけたら電車などで席を譲ってください。また商業施設などで声をかけるなどの配慮をお願いいたします。なおその際には優しい声で声をかけてください。また災害時にはこういった方の手助けをぜひお願いいたします。これからもどんどんこのヘルプマークは全国的に広まっていますので、皆様にちょっと記憶に持っていただければ幸いだと思われます。
桜の名所づくりに参加しませんか？企業ボランティアを募集します。市民の皆様や地域に親しまれ愛されていた桜の名所を復活させ、快適な公園環境を創出するため、赤穂市の木である桜の植樹等を実施していただける市内企業ボランティアを募集します。対象者は先ほど申し上げました趣旨に賛同いただける市内企業や各種団体等。ボランティアの内容は桜の植樹及び管理、必要資材等を含みます。募集時期は2月から平成31年3月まで。植樹候補地は赤穂城南緑地運動公園内ほかです。植樹場所、時期、本数については別途相談させていただきます。申し込み及びお問い合わせは赤穂市都市整備課電話番号0791-43-6828番です。それではフォトニュース、今回はページの都合上最後の方にたくさん掲載されておりますので、その中からいくつかご紹介しましょう。まずは平成30年成人祝賀式ということで、1ページを割いて皆さんの晴れのお姿たくさん紹介しております。この日も晴れ着に身を包んだ新成人の皆さんが嬉しそうな笑顔で、また大変引き締まった表情でたくさん参加をされておられます。その中でも西本慎吾さん、松本若菜さんが20歳の抱負を述べられました。また2分の1成人式ということで、赤穂市児童合唱団の10歳のお子様からお祝いの言葉もありました。歌も歌っていただきました。赤穂市の成人祝賀式では1月7日445名の方が出席されました。皆さんこれからの新しい門出、そしてこれからの赤穂のためにもぜひ頑張っていただきたいと思います。このハーモニーホールで行われました成人祝賀式ですが、広報の方にはバーコードがついております。こちらのバーコードを読み取っていただけますと YouTube でもご覧いただけますので、どうぞよろしくお願いします。
続きましての話題は、1月20日に淡路市で開催されました第45回兵庫県アンサンブルコンテストに赤穂小学校金管バンドクラブが2年ぶりに出場し、前回に続き金賞に輝きました。おめでとうございます。晴れがましい笑顔の写真が掲載されております。出場したい6年生が全員出場して金賞を取るというのがチームの目標として、2チーム編成されました。両チームとも金賞を受賞しました。現在6年生にとっては他のコンテストも含め初の金賞に嬉しかったと大変喜んでいました。さてこの赤穂小学校金管バンドですが、来る3月4日には30名全員が出場するライオンブラスフェスティバルがハーモニーホールで開催されます。ぜひ行ってみてください。
では続きまして、聖夜に美しいハーモニーということで、赤穂市児童合唱団の演奏会の模様です。第42回定期演奏会がクリスマスイブに開催されました。クリスマスソングやオーストラリアロッキングハム市との姉妹都市提携20周年をお祝いしてのオーストラリアンソングのほか、 オペレッタ眠れる森の美女を上演し、美しい歌声を披露しました。この模様はオーラズマのマークがついておりますので、アプリをダウンロードすると楽しい模様をご覧いただくことができます。
続きましての話題は22ページの感動のフィナーレ、13回の歴史に巻くうね章うね物語。今年で13回となりましたうね物語。これまで時間をやりくりし練習時間等を確保してきましたが、いよいよ残念ながら今回が最後の上演となりました。力強く肺の縄内を演じた6年生10名の子どもたちの姿に温かい拍手が送られました。この度は明石市長も鑑賞されて、そのコメントがこちらの方に掲載されております。うねにはうね物語という物語がありまして、これを毎年毎年うね小学校の生徒さんが舞台で演じてこられたんですけれども、いよいよ最後ということです。このうね物語、別の形でね、また皆様に披露できる機会があればと思います。
感謝の味、収穫祭の模様です。高尾小学校では昭和61年から米作り学習体験が続けられています。この収穫祭の11月29日は米作りお助け隊や高尾地区子ども見守り隊など日頃から高尾の子どもたちを見守る地域の方々を招待し、子どもらが苗作りから育てたもち米を使って餅つきなどで交流しました。取れたお米は市内や気仙沼市の福祉施設にも送られましたということで、力強くキネを振り上げる男の子のお写真が掲載されております。こちらもオーラズマのマークがついておりますので、アプリから動画をぜひご覧ください。
ということで、広報赤穂2月号の中から駆け足でお届けしましたけども、ね、広報の方も今回から特集を多く組まれるというふうに、ね、おっしゃっておられましたけども、まあ、今回は、ね、学校給食ということでですね、本当に赤穂市に住んでいると当たり前のように思うんですけどね、本当にこんなに給食が充実していてありがたいなと思いますね。
そうですね、中学生でねお仕事をしているお母さんたちにしてみますと、毎朝お弁当を作らなくちゃいけないと思うと、給食ってあったかいしありがたいですよね。また郷土食豊かなメニュー、豆じゃだとかいとこになんていうのも出てくるらしく、子どもたちはとっても不思議な郷土料理に舌鼓を打っているようです。
私も生まれも育ちも赤穂ですので、この学校給食には大変お世話になったんですけれども、幼稚園の子供が幼稚園の時に親子給食の時間で食べた給食がまた懐かしいと思って、すごく思い出に残っています。こういうね、安心で安全な給食をこれからもずっと提供してほしいですね。
はい、そしてですね、まあ季節の方はですね、まだまだ受験があったりとか、これからまた卒業式、卒園式を迎えてまいりますけどもね、やっぱりですね、こういった季節なんといっても体調管理がね、大切ですよね。
受験生の皆さんはね、いよいよクライマックスです。体調管理十分気をつけていただいて、今までの努力を受験に向けていただきたいと思います。
はい、健康ページでも紹介がありました通り、しっかり睡眠をとっていただいて、次の春への目覚めをぜひ感じていただけたらなと思います。
ね、アコラジオ、また新たな気持ちでね、春に向けて頑張っていきましょうね。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。